町の作り手編集部。この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市のデザイナー村上徹です。早速本日のゲストをご紹介します。シンガーソングライター倉井千秋さんです。
Hello everybody、How are you doing today?
よろしくお願いします。
いきなり弾き語りで登場ということで優しい歌声なんだな。
わー、ありがとうございます。
素晴らしいですね。はじめましてではない、
そうですね、倉井
千秋さん、
はい、
はい、あの僕が勤める見附市のネーブル見附の駅長を務めてますけど、そこのイベントでも何度か来ては、見附市民の心を癒す歌声で本当素晴らしいパフォーマンスを聞かせてくれて、
ありがとうございます、はい、
で何度も何度もね、あのここの町の作り手編集部に来てもらいたいということでオファーをしたんですけれど、何回か振られてですね、今回ようやく
申し訳なかった
、はい、まずはちょっとシンガーソングライター倉井千秋さんの簡単な自己紹介お願いします。
はい、そうですね、自己紹介、三条市に住んでおります、シンガーソングライターの倉井千秋です。明るいんですけど倉井千秋と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
もともと三条出身ではないんですよね。
私は、今は長岡市になりましたけど、長岡の寺泊出身です。
港町、海の町ですね。
荒波で育ってます。
荒波で、
はい、揉まれて。
なんかずっと小さい頃からあれですか、音楽が好きで育ってきたという感じなんでしょうかね。
そうなんですよね。なんか実家がお寺なんですけども、お寺の長女として生まれまして、両親がですね、音楽が好きで、
お父さんもお母さんも。
そうなんですよ。お父さんはギター弾いて歌いますし、お母さんはずっとコーラス隊みたいなところに入っていて、歌がとっても上手な二人の中に生まれまして、で、音楽好きな両親ってこともあって、お寺の、本堂でコンサートをずっと開いているような楽しい。町の人たちにね、いいことをしよう、なんか楽しいことをしようって、企画するような、両親なので、もう生まれた時からその音楽が身近にあって、当たり前のようにある環境で、はい、育ちました。
今でこそこう、お寺で遊ぼうじゃないですけど、そういったお寺でのイベントって結構ちらほら聞くんですけど、
その当時、ね、
今、おいくつなんですか、年を聞くのもあれですかね、あれ野暮ですかね、38、21ってことですかね。
そうですね、
はい、その当時は どうなんですかね、そういったお寺でイベントする、まあでも生まれた時からそのイベントやってるので、
はい、
倉井さんにしてみればそんなに珍しいことじゃないふ
う
にかもしれませんけど、
そうですね、当時はちょっと珍しかったかもしれないですね。
ちょっと変わってる感じですよね、
もう変わって、まあ両親も変わってるので変わってるお寺みたいな感じであ
そういうふうに認知されてる、
かもしれないですね。
じゃあそうやって人前でひょっとしたら小さい時からこうなんかこう、お父さんとかお母さんとかの伴奏とか一緒にコーラスしながら歌ったりとかもしてた、
というよりも、コンサートを開いて、演奏する方は、そのプロの方を、
東京から招いて、
そうなんです、招いたり、コンドルは飛んでゆくを演奏してる方たちをペルーから招いたりとか、結構、1年に1回ドンとやるんですよね。で、それでいろんな、最初の1回目はエポさんっていう、
風の散歩道聞いてました。
はい。方を、お招きして、始まったんですけども、養泉寺コンサートが。で、それでその人たちの歌を聴いたりとか、やっぱりそのお父さんたち、お母さんたちの音楽仲間が、常にこう、集ってくるようなお寺だったので、もう夜になるとみんなで、ギター弾いて歌ってる、みたいな。
文字通りじゃあ歌が、音楽が溢れてる家庭に育ったって。
そうですね、当たり前にあって、おし、千秋、一緒に歌うか、みたいな感じで、おじさんたちが言ってくれて、たまに一緒に歌ったりね、なんかしてたような記憶がありますけども。
歌って誰でも歌うと思うんですけど、じゃあ、人前で歌うのとかが、好きかって言われたらちょっと僕は苦手だけれど、カラオケとかもあんまりあれなんですけど、人前で歌うこともそんなに抵抗なかったですか？
抵抗なかったかもしれないですね。なんかもう本当に、一緒に歌って、もちろんその、 最初ね、なんかこう、歌い始めた時はちょっとドキドキしたり、緊張したりっていうのはあったと思うんですけども、割とスムーズにいったような気がします。やっぱ環境のおかげかなと思いますけどね。
そっか、本当音楽一家、トラップ一家物語じゃないですけど。
本当、いいですね。
寺泊のね、トラップ一家物語に育って。
そうです。
そこでも、でも、それを、じゃあ将来の生業にするっていうのは、いつぐらいからですか？シンガーソングライターになるぞ。
ね、
きっかけってあったんですか？
きっかけですか。きっかけはですね、まあもちろん最初から音楽が好きでいたんですけれども、まあいろいろね、なりたいもの、他にも興味あるものあったので、うん、そっちの道に行こうかなと思ったりしてたんですけど、私海外の生活にすごく興味があったので、20歳の時かなに初めて留学をしたんですね。
その前に、中学、高校を出られて、その後は、大学
に行かれ、そうなんですよ。ちょっと関西の方の大学に行きまして、うん、それで英語の専攻して。
あ、じゃあもう10代からもう新潟出られて。
うん、そうなんです。うんうん、18で出て、うん、で、海外の大学にちょっと半年間留学、カリフォルニア大学に、はい、半年間、ジャック・ジョンソンのね、母校ですね。
全くその寺泊と、気候風土が違うとこですよね。
本当ですよね、うん。いや、荒波なんて一切なかったですよ。もう穏やかな波が。
キラキラしてそうな。
サーファーがキラキラしてみたいなところにちょっと半年間留学しまして、なんかこう、コンサートというか、そのなんか、なんだろう、グラジュエーションみたいな、その卒業式、うん、その私たちの最後の卒業式みたいな ところで、なんかこう、一つなんかで、余興なんかこう、出演する人いないかみたいな話になって、ちょっと出てみようかなと思って。
まあ、自分からですか？
そうなんですよね。
やってみなよじゃなくて。
うん、じゃなくて、ちょっと歌ってみたいなと思って。まあ私がちょっと歌うのも知ってたお友達がいたのもあって、どうみたいな感じになって、じゃあ出てみようかなと思って、韓国人のギター弾く男の子と一緒に出たんですよね。
うん、何を歌ったんですか？
で、ですね、Over the Rainbow っていう虹の彼方に、うん、オズの魔法使いのね、映画のテーマソングになってますけど、
ジュディ・ガーランドが歌ってね、有名な曲ですよね。もうスタンダードですよね。
最高の、うん、その曲をやっぱりそのアメリカに来た気持ちと重ね合わせて歌ってみようと思って、うん、めちゃめちゃ緊張して、ガクガクして、
小さい時から歌ってたはずなのに、本堂で歌ってたはずなのに、
本堂で走り回りながら歌ってたはずなのに、うん、まあね、何百人というお客さんっていうかね。
そんな結構大勢、
ね。そうなんです。大学生が見てるし、まず、英語がまず完璧じゃないし、わからないしっていう中で、英語の歌を歌うっていうのがすごく緊張しちゃって、うん、もう本当にテンパってた覚えはあるんですけども、うん、まあでもいざ歌ってみて、終えてみると、うん、で、終わりましたってなった時に、うわーってみんなが、こう、総立ちしてくれて、いろんな国のお友達が、ブラボーって言って歌って、拍手をしてくれた瞬間に、で、私こうやって目を開けたら、こう、スポットライトがこう、キラッと光っていて、で、その自分のその心臓の鼓動となんかちょっと、ビートしてるっていうか、なんかこう、
共鳴し合う感じが、
そうそうそう、お互いが、そのスポットライトもピカッピカッってなって、うん、心臓がドクッドクッとして、で、そこにみんなの拍手が重なって、わあ、なんだろう、なんか、あの瞬間に私なんかこう、あ、私は人前で歌っていい人なんだな。歌うべき人なのかもしれないな、って、思った記憶があるんですよね、うんうん、あの日から多分私は歌う人になろうって決めた気がするんですよね。
あのミュージシャンというか、まあ、表現者としてのクライチアキの誕生は、うんうんうん、そのじゃあ卒業のイベントの時の、
うん、
オーバーザレインボー歌い終わった後の、
うん、
オーディエンスのその熱い拍手、
そうそう、なんかあの瞬間なんか過去のことって結構忘れていくじゃないですか。
忘れます。
でもその20歳のその3月の何日だったかちょっと覚えてないけど、うん、3月のあの暖かい日の、うん、あの光景だけは忘れられないんですよ。忘れられなくて、もうあの光景はすごい目に焼き付いていて、でやっぱ大好きな音楽を表現して、みんながこうもう最高だったよとかブラボーとか言って、いろんな言語でみんなが褒めてくれた時に、ああ私はこのままでいいんだ、このまま歌っていいんだなと思って、 よし、プロになろうかなと思った気がします。うん、
でもそこか、そこからそのシンガーとしての倉石亜希はそこで誕生したにしても、
うんうんうんうん、
シンガーソングライターで今いらっしゃるので、曲を作る、そこに自分の自作の詩を載せて、
うんうん、
で、自分の声で歌う。しかもまあ、ギターなりピアノなり、ちょっとね、そういった演奏もするっていうので、一人4役やるじゃないですか。
うん、うん、うん、そうですね。
だいぶステップアップだなと。音楽の素養が全くない僕からすると、
うんうん、
みんなの前で歌えて拍手もらってからシンガーソングライターになるっていうのは結構何足飛びなのかなっていう。
そうですね。確かに。すごい。
でもそのぐらいでも自分の中ではこう、うん、なんか腑に落ちたというか、この歌うことっていうことが自分の仕事だっていうふうになった、うんうん、っていうこと
ですか？そう、もともとやっぱそのね、その時にやっぱ歌、ね、シンガーになろうと思って、そのまあ歌からやっぱりね、入ったんですけども、何なんですかね、やっぱその育ってきた環境とかが影響したのか、そのまあ帰国してちょっと自分でも歌ってみようかなとギターを弾き出したり、ちょっと日記帳に書いてみたり言葉をした時に、本当自然と曲ができていったんですよね。
ギターはもともと弾けたんですか？
ギターはまあお父さんが弾いていたので、はい、触ってはいたので、うん、なんとなくは弾けてた。今みたいには弾けないんですけども、なんとなくちょっとコードがわかるよぐらいだったかな。
いくつかのコードは弾けるよぐらい。
そうですね、本当1曲2曲昭和の曲が弾けるかなぐらいの感じでしたけども、
なんかこうミュージシャンを志した時にこう影響を受けた音楽とか、うん、あるいはそのアーティストの人とかっていらっしゃいます？
それこそそうって、そのサンディエゴから帰ってきて、まあ、自分で作曲を始めた時に出会ったアーティストが一人いまして、まあ、多分その彼女の存在が今の私を作っていると言っても過言ではないと思うんですが、うんうん、もう
それはどなたですか？
亡くなっているんですが、もう亡くなってからも本当に歌い継がれていたり、
はい、
いろんな人に聞かれている素晴らしいシンガーで、エヴァ・キャッセリーさんという、
うん、
はい、アメリカのシンガーなんですけども、
ちょっと僕初耳の名前ですね、
うん、結構知ってる人少なくて、うん、でもたまにエヴァ・キャッセリー好きなのみたいな、すげえなみたいな、エヴァ・キャッセリーですね、うん、エヴァさんっていう若くしてね、あれなんですけども、うん、本当に素敵な歌声でギター一本でバーで、ね、歌ってた方なんですけども、まあね、ちょうど大学4回生の時に就職活動とかどうしよう、今後どうしようかって悩むじゃないですか、
うんうん、
でその時に私もどうしようかなと思っていて、音楽やりたいんだけどな、でもなんか世間的に就職心配だしなみたいなちょっと親孝行しなきゃだしなみたいな感じでいたんですけども、なんかちょっと卒論とかをなんかやってる時にインターネットでちょっと疲れたなと思って YouTube でちょっとオーバーザレインボーでも聞こうと思って、うんうん、それこそオーバーザレインボーって入力した時に彼女の歌が出てきたんですね、
うん、
でその彼女の歌声を聞いて、その大学のゼミの部屋で一人号泣
泣いてそれが大きな転機になってきたけど、そろそろお時間になってしまいましたので、
はい、
はい、またぜひ次回ゲストに来ていただいて、
はい、
倉石亜希ができるまでを語っていただきたいと思います。
ぜひぜひお願いします、
はい、本日のゲストシンガーソングライター倉石亜希さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
街の作り手編集部、この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市のイラストレーター村上徹です。それでは早速本日のゲストをご紹介します。シンガーソングライター倉井千秋さんです。
へーへーへーへーイエイイエイだけになっちゃいましたよ。
いいですね。それでも声がいいから、もう、歌になってます。ありがとうございます、
はい。
今回2回目の登場ということで。
はい。引き続きお願いします。はい、
前回終わりの方でですね、ちょっと大学2年生の時に、アメリカの方に、半年間留学して、
うん、
それで結構大きな人の前でね、
うん、
歌う機会に恵まれて、
はい、
音楽で自分表現するのも全然ありだ、
うんうん、
っていうふうに思えた。
そうですね。
で、そこからまた日本に戻られて、
はい、
大学生。
はい、
やられたんですよね。
はい。
もう将来は音楽ミュージシャンだではなかった、
うん、そうなんですよね。ミュージシャン、うん、もうミュージシャン一本で行くぞとは思っていなくて、
うんうん、
なんか今の時代って結構アンサリーさんとかもそうだけど、うん、 あの一つこうお仕事があって、で、
そうですね、
そう歌手になるっていう道があるんだなって、
お医者さんやりながらね、
そうそうそう、ね、なんかそういう道もあるんだなと思ってたので、そうなんか就職しながら音楽活動をやっていくような人になりたいなとは思ってましたね。そうそう、
じゃあそれでじゃあ就職はこちらの方で何かこう、う
ん、しようと思ったんですが、やっぱりその海外への生活の憧れが捨てきれず、うん、やっぱりちょっと私は、まあ英語も磨きたいし、なんかこう、日本で歌ってきたから、歌ってきたって言ってまだ全然浅かったけど、うんうん、ちょっと海外でも歌ってみたいなと思って。
まあ当時はカリフォルニアの方に行かれた。
そうそう、なんですけど、うん、なんかオーストラリア、なんか、の方の、なんていうかな、あの違う国にも行ってみたいなと思って、うん、そうオーストラリアを選んだんですよね。まあちょっといろいろ調べていく中で自分に合うようなこう環境、あの学校もあったし、そのなんかまあ私やっぱ海が好きなので、
寺泊出身ですもんね。
そうそう、やっぱ海がないとなんかこうなんか息ができないみたいな。
そうか、波の音がやっぱり
そうそう必要なんですよね。
通奏低音で流れてないとダメみたいな、
うん、そうみたいなんですよね。そうだからゴールドコーストっていう、あのクイーンズランドにあるゴールドコーストっていうところを選んで、そこで暮らすことにしました。
じゃあそこで仕事も決めて。
そうなんですよ。ちょっと通いながら、学校に通いながら、ちょっと保育士の資格、あの、子供が好きなので、うん、あの、保育士の資格も取りながら、ちょっと行けたらいいなと思って、1年で保育士の資格取りまして、うん、2年目からは、ベビーシッターとか、保育園でのバイトとかをさせてもらいながら、少しずつ、2年目ぐらいから、あの現地のバーに行くようになって歌わせていただくようになってきました。
結構あれですか、オーストラリアの場合はその、うんうん、ギター持って音楽やってましたらすぐに人前で歌ったりするような、そういう文化ってあるんですか？
ところがですね、はい、なんかあの最終的にそういう場所に出会えたんですけども、まあ、私に会ったことある人は分かると思うんですけど、私って小さいんですね。
その当時まだ二十歳そこそこぐらい、
そこそこだし、
背もね、あの148
なんですけど、
これからもっと伸びます
よ。これから、はい、成長期がいつか来ると信じてるんですけど、
はい、うん、そうか、幼く見え、日本人は特に幼く見られますもんね。
そう、幼いし、まだ当時ほら24とかだし、もっと顔も多分若気だったと思うから、はい、だしちっちゃいし、でやっぱり外国の人って大きいじゃないですか、はい、でギターを一本持って、あの私歌うものなんですけど歌わせてくださいって、こんな顔
見上げて、ね、
顔見上げてお願いした時に、あれも忘れはしないんですけども、こうぐーっとこう全身見られて、はい、ノーって言われたんですよね。
それはやっぱ幼すぎる
なんですよね。だから私としては歌声一度聞いてくださいって言ったんだけど、うん、まあ場所が場所だったのかもしれないし、あの、まあそういう場所も、ノーと言われた場所もあったなと思って。
そこはお酒を提供したりする場
所。そうです、そうです。だからそれこそね、うんうん、ビジュアルも大事だったろうし、うんうん、その時はそういう意識あんまなかったから。
じゃあなかなかその、うん、まあ保育園で歌ったりとか、うんうん、そのいうのは機会としてはあるけど、なかなかシンガーとして、
うん、そうですね、
歌う場っていうのは難しかったですか、うん、最初は。
で、だから本当、一箇所二箇所とダメだったりして、で、あの、日本人をすごいウェルカムするバーを一軒見つけて、ジャパニーズナイトっていうのをやってるのを見つけて、で、そこにまず一回行かせてもらって、歌ったらもう、つかみまして。
あの、で、あれですか、周りに結構日本人もいらっしゃったんですか？
いましたね。
住んでる環境の中に。
そうそう、うん、いて、あ、ギターやってる子とかもいて、うん、うん、歌やってる子とかにもあって、まあ一緒にやったりとか、うん、私も一人で歌ったりとかして、だんだんと輪が広がっていって、あ、なんか、歌が上手な日本人の女の子いるんだよ、みたいな話、なんかしてくれるようになったりして、で、そこからまたね、その2年目のオーストラリア生活は、うんうん、保育の仕事と音楽活動が、わーって広がっていった時期ですかね。
そこ、じゃあ、音楽修行、クライチアキの音楽修行っていうのは、日本じゃなくて、うん、まあ、海外、オーストラリアから、まあ、始まったってことですね。
そうなんですよね。本当、全部きっかけって海外で始まってて。
うん、そっか、度胸つくだろうなっていう。
当時すごかったね、私ね。
すごいですね。なかなかの勇気がないとできないですよね。
本当ですよね。こんな小さいくせに。
いや、まあ身長はあれですけどね。
まあね、そうですよね。
でも小さく見られ、そうそう、まあ、幼く見られるので、ね、最初は結構ハードル高いじゃないですか、そうすると。
うんうんうん、
こんなちっちゃい子になんか歌えるのかな、みたいな。
うんうんうん、あったかもしれないですよね。うんうん、
で、そこで何かこう転機というか、こう、大きな、
うん、
事件というか、
うん。そうですね。なんかその2年目にの最後に、うん、 まあ、その私がいろいろ歌ってることを知ってくれてる友達が、まあ、誘ってくれたんですけども、なんかアジアンシンガー大会みたいな、ゴールドコースであるアジア人の、あの、なんていうの？シンガーコンペティションっていうのが開催されるって聞いて、千秋出ないよってなって、
いきなりコンテストに出ると、
うん、そうなんですよ、うん、それで あんまりそういうの興味なかったんですけども、うんうん、ちょっとやってみようかなと思って。
結構知名度の高いコンテストだったんですか？
どうなんですかね、今続いてるかどうか分かんないんですけど、うん、それが1回目か2回目だったぐらいだと思うんですよね、うん、で予選何予選と通りまして、おおお、まあ、最後の8組に選ばれまして、まあ、いろんなアジア人ですから、あのフィリピンとか韓国人とか中国人とか、うん、いろんな方の中で歌わせてもらって、あと、まあ、準優勝させていただいたんですけども。
おお、素晴らしいじゃないですか。
まあ、あの優勝した方も日本人だったんですけども、まあ、準優勝はあんま関係ないですけども、やっぱその反応、皆さんの反応とか皆さんの言葉がすごいやっぱり刺さりましたし、やっぱりその自分がそうやってたくさんねシンガーがいる中で選ばれたって言ったっていうのが、うんうん、やっぱり自分の持ってるものが認められたのかなと思って、
自信につながるというか、うん、
自信にやっぱつながっ、それで転機かもしれないですね。
どんなこと言われたんですか、具体的には。
あんたが、俺はあんたが一番だったと思うよとか。
あ、嬉しい嬉しい。
でも仕方ないよねみたいな、こういうのがさみたいな。
優勝したここもやっぱ上手かったんですか。
どうですかね。
あ、
うん、その当時ですかね。
あ、そうか。なんでかなぐらいの、うん、私の方がもうその時点で自信あるじゃないですか。
うん、そうですよね。うん、まあまあでもね、上手さだけじゃないです、ね。
でもずっとでもオーストラリアに住んで行こう、うん、住もうと思ってたのに、でも、
うんうん、
日本にその後戻ってこられるわけですよね。今実際に日本にいますからね。
そうです。戻ってこられます。うん、結構いろいろ行き来してて、私もね、うん、遡るのが大変なんですけど。
うんうん、
23とかで帰ってきたのかな、はい、でもその時はね、実はですね、もう、オーストラリアに永住しようと思っていたので、
はいはい、
1年だけちょっと最後に、最後にじゃないけど、1年だけちょっと親孝行したい、うん、寺泊まりで一緒に、親、うん、両親と住んで、歌をちょっと歌ったりしながら、過ごそうかなと思って、帰ってきたんですよ、はい、で1年後にもうオーストラリアに帰るチケットももう用意して帰ってきたんですよ、
うんうん、
ところが、まあ、そこからまた始まるんですけど、まあ、はい、1年間のつもりがですね、はい、まあその新潟でまあ、ちょっと歌い始めたんですけど、1年間ちょっと歌ってみようと思って、はい、本当に友達も全然いない中歌い始めたんですけども、まあすごく輪が広がってですね、なんかいろんなお友達ができて、音楽友達ができて、うん、すごい楽しくなって、
うんうんうん、
で、まあでもね、自分は1年後オーストラリアに帰る、うんうんうん、約束があるから、うんうん、まあ1年だけだなと思ってたんですけども、もう永住する約束のお相手がいたんですよ。
あ、向こうに。
そう、オーストラリアに。
これ今旦那さんも聞いてますよね。
旦那さんでも、ね、全部ね知ってる。
はい、それはそうですよね。
全部そうそう、
はいはい、
それがあっての今なんで、うん、そうそう大丈夫なんだけど、そう戻ろうと思ってたんだけども、なんと、うん、ダメになっちゃいましてですね。
そうなんですね。それが結構、じゃあもう、そうするともう日本で音楽活動しながら、うん、暮らしていくっていう生活に。
いや、もうそうせざるを得なくなっちゃって、もうでもギターもキーボードもオーストラリアに置いてきてたんですよ。
でももう戻らない
って感じ。戻らない、戻れなくなっちゃって。でもこの出来事が本当に私をプロに、の道に導いてくれたというか、うん、もうどん底ですよね。どん底になっちゃって。
退路を断たれたって、いきなりね、うんうん、バツンとね。
どうしよう。これからどうしよう。だって住む場所も決まってない。うん、オーストラリアにも帰れない
、うん、
どうしようってなって、もう悩みに悩んで、出た答えが、あ、私はその時26ですよね、まだちょっと言ったら、うんうん、遅いのかもしれないけども、うん、私にとってはその時がちょうどいいタイミングでプロになる、私は上京して歌を歌う、うん、もう誰もいない、誰も当てがいない、うん、私はフリーだ、一人だってなって、もう私は、うん、何に頼ろう、あ、音楽だなって、私はじゃあこれから26歳から歌手になる、
ギター一本で、容疑者に乗って。
容疑者に乗って、容疑者に。
容疑者に乗って、で、上京した。結構まあ遅いですよね、
まあ、
スタートとしては、ね。
遅いかもしれない。あ、遅咲きっていう人はいると思うけども。
まあ、決して遠回りではないし、充実した遠回りだったと思うんですけど。
そう、 そう、うん、そうなんですけどね、うん。気づいたのがたまたまその時期なんだけであって、うん、そう、そっから、湘南生活が始まるんですね。
湘南戦、そこからすぐに歌手、倉井千秋さんとしてデビューする、うん、できたわけですか？
あ、それはね、1年ぐらいかかってるんですけれども、うん、最初やっぱ湘南に行って、いろんな歌う場所を探させてもらって、うん、音楽仲間作って、っていう、あれですかね、やっぱ生活が始まって、バイトしながら、うんっていう生活ですね。厳しかったな。
僕の手元にあるのはちょうど27ぐらいの時に作られたアルバムが1枚ありますから、うん
はい、
結構遅くに上京しましたけど、
うんうん、
デビューは早かったんじゃないかなと思うんですけどね。
確かにそうですね。本当に仲間に恵まれて本当に素敵な方たちに出会えて、うんね、このファーストアルバム、ワンイヤーっていうのを27歳の時に出させてもらったんですけども、うん、一緒に演奏してくださってる方は本当にいろんなところでご活躍されてる、ミュージシャンの方で、本当に、なんていうかな、その東京に行ったことで、そのなんだろう、プロの世界って遠くないってことがすごく分かって、
うんうん、
そのすごく有名な方が、やっぱりその自分でいいと思ったミュージシャンの方とは一緒に弾きたいと思ってくださる。っていうことが分かって、なんかこう、あ、プロの世界って本当遠くなかったんだなって思って、うん。
でもそうやって今、ちょうど倉井千秋の歌手としての第一歩が、
はい、
っていうところでもうお時間になってしまいましたので、はい。
もう時間が。
そうなんです。3回目もゲスト来ていただけますか。
はい。
はい。
また寄せてください。
はい。ありがとうございます。本日のゲスト、シンガーソングライター、倉井千秋さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
街の作り手編集部。この番組は、燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市の手書きデザイナー村上徹です。それでは早速本日のゲストをご紹介します。シンガーソングライター倉井千秋さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ちょうど27歳の時にアルバム出されて、はい、歌手として一歩を踏み出したと。
そうですね、
約10年前。
おー、はい、10年経ちましたね。
はい、そっからどのような感じの、まあ、10年をね、うん、一言でなんてとてもじゃないけどまとめきれないと思うんですけど、その間にね、はい、結婚もされたりとか出産もされてると思うので、はい、
そうなんです。
はい、結構その忙しい10年だったんじゃないですかね。
本当そうですね、うん、この10年あっという間で、本当にね、結婚して出産してからは本当あっという間ってみんな言ってたけど、本当その通りでした。本当に、あっという間に10歳、年も増えたし、子供たちも、ね、もうあっという間に大きくなってきて、っていう、本当に、結婚して、出産して、歌もちょっと歌いながら、生きてたら10年経ってましたっていう感じです。
なんかこうアルバム出してちょうど音楽活動しようと思ってからの結婚で、そのタイミングで三条に戻ってこられた。
はい、
戻ってくるっていうか三条に引っ越してこられたっていう、う
ん、そうです。三条が今7年ぐらい、うん、目ぐらいかな、8年目ぐらいですね。
どのような活動、本当に子育て家事育児しながらの、
うんうん、
大変な時期だったと思うんですけど、どんな活動、ライブとかそういった活動がメインですか？
そうですね、この10年は本当に、うん、できる時に無理せず、できる時に歌を歌わせてもらうっていう風に、やっぱ子育てをメインにして、うん、空き時間で本当に歌を聴いていただければっていう風にシフトチェンジしてきましたね。
うん、作詞作曲されるということで僕、はい、まあ一音楽ファンとして聞くんですけど、うん、難しいですよね。育児しながらなかなかその作曲、歌うだけだったらまだね、うん、またその歌い手だけの技術を磨くことだけかなと思うんですけど、
うんうん、
あと作風も変わってくるのかなとかね。
そこはそうなんですよね。作風変わってきてて、はい、なんか、本当周りから結婚して、お母さんになってから、声が変わったねって一番言われるように、はい、なりましたね。
その声そのものが変わった、
うん、力が抜けたというか、うん、そのやっぱり一番大変な時期って歌えなかったから、うん、1、2年やっぱり声を出さなかったっていうか、 あのライブできなかった時期もあったので。あ、
それはコロナとかじゃなくて、うん、
じゃなくてその最初の 1,2 年ですね。その子供生まれてまだ0歳1歳の時は、
それどころじゃない時ですね。
それどころじゃない時ですね、
うんうん、お母さん暗い千秋の時ですね。
そうそう、お母さんの時ね、うん、あのそれがあのよく影響してくれて、結構わーって声を出す良さも昔はあったんですけども、うん、声が出なくなってきちゃって、
ほうほうほう
結構今の私ってこうささやくというか、
ウィスパーボイスですよね。
そう、空気をちょっと含むのがちょっと得意になってきて、うん、でもなんか全部なんていうか自然とそうなってきただけであって、うん、なんかそれがすごく良くなったって言ってもらえるようになってきました。
うん、じゃあ僕はそっからの声を知ってる。
そうかも、そうですね。
みつけのそのいろんなイベントに出られてる時に、やっぱお客さんから話していくと、本当倉井さんの声がいい。うん、本当なんかね、ちょっといい意味だと思うんですけど、本当にね、なんかこううっとり眠くなるような、なんか春のなんか暖かい日向ぼっこしてるような感じがするっていう風な声をよく僕がいただくんですよ。
ありがとうございます。
はい、僕がいただいて、あ、そうでしょそうでしょって聞きながら、はい、話聞きますけど。
すごい。
そうか、ね、でもじゃあそうやって今10年経って、
はい、
まあ、今後の話にもちょっとシフトしていきたいなというふうに思うんですけれど、うんうん、やっぱりずっとこのライブ活動とかそういったものは大事にしていきたいと思ってますか？
うん、そうですね、やっぱりできるとき、呼んでいただけるときは、皆さんに歌を届けたいなとは思っていますが、
が、
はい、うん、がやっぱりそのなんだろう、作品、うん、やっぱ表現者ですから、そのね、残していかなきゃいけない、やっぱり作品を作っていかなきゃいけないっていうのは常に頭にあったので、昔みたいにね、音楽に没頭するっていう生活はやっぱり難しくなってきたから、子育てしながらやっぱ作品作るにはちょっと集中しなきゃいけないなと思ってるんで、来年はちょっと作品作り、 CD 作り、うん、に集中して、ライブ活動はちょっと控えようかなって思ってます。
結構ファンの人は衝撃を受けるじゃないですかね。え、聞けなくなるの？定期的に倉井さんの歌聞けなくなるの？うんうん、でも、うんうん、そうか、作品として一つ世に問える今年ですかね、うん、2024年中には。
そうですね。今年中には、出したいなと思ってます。
でも今いろんなその CD とかも、うん、いろんな形があるじゃないですか。発表の場もあるし。
そうなんですよね。本当に。うんうん、配信もありますし、はい、CD としてももちろん残しますけども、うん、動画も作りたいなと思ってますし、うん、もうちょっとなんか、うん、SNS、うん、運用していけたら頑張らなきゃと思ってますけど。
でも僕に、今ここちょうどね、ファーストアルバムのワンイヤーありますけど、僕 CD 世代なので、はい、やっぱりこの歌詞カードを見ながらじっくりと曲に耳をこう、そば立てるみたいなのが大好きなんですよ。
うん、うん。
聞き流す世代じゃないんですよね。うん、うん。今みたいに。だから、形として残るのも非常に僕は嬉しいなと思うので。
そうですよね。
うん。うん、いいなと思うんですけれど、うん、今実際に今三条に住まわれて、
はい、
今定期的にいろんなところで歌っていらっしゃると思うんですけれど、
はい、
この多分ラジオを聴いてる方の中にも、倉井千秋さんの歌を聴いたことがある人。うん、は
い、
あるいは CD 持って、うん、いると思います。CD 持ってますよって人もいると思うので。
持ってますか？
なんかそういった方たちに伝えたいこと、今ね、せっかくラジオに出てらっしゃるので、
はい、
メッセージがあれば聞いてみたいなと思います。
そうですね。皆さん、こんにちは。
もう3回目のゲストです。
いつもありがとうございます。そして、初めましての方は、よろしくお願いします。結構、小さなお店とかで、ポロンポロン、こう、皆さんの本当に手の届く範囲で歌うのがとても好きです。なぜかというと、やっぱり、いい音楽を、その手の届く範囲で、その皆さんの目の前で届けたいと思ってるから、そんな大きな舞台では会えないかもしれないけど、そのちょっとした、カフェとか、喫茶店ですとか、バーかなとか、たまに行かせていただいて歌ってます。そういうところに行ければ、私の歌が、ガンと聞けると思って、皆さんも、ちょっと、つばめ三条の素敵なお店とか、ね、足を運ぶきっかけになればと思ってますし、ね、そこからまた仲良くなって、いろんな、ね、街づくりというかね、仲良くなって、またいい街になっていけばいいなと思ってるので、はい、皆さん、よかったら、見かけたら声がかけてほしいですし、カフェとかであったら一緒に歌いましょう。
ああ、いいですね。一緒に歌ってもいいんですか？うん、
もちろんです。
いや、オーストラリア仕込みのね。
はい。
結構勇気のあるというか、かなり心臓がしっかりしてる歌手さんなので、うんうん、
意外と
声は本当に優しいんですけどね、繊細な優しいんですけど実は肝っ玉母ちゃんでもあるという。
そうなんですよ、ね、そのギャップを感じてください、
はい、最後になりますが、皆さん毎回ゲストに登場した方に聞いてるんですけれど、まあ、今後のね、その夢とか野望とか、別にこの今年1年2024年こうするっていう抱負でもいいんですけど、うん、
はい、
なんかこんなふう暗い千秋ってこんな風になっていくんじゃないかっていう予想でもいいですし、
うんうん、予想にしましょうか ね、うん、
はい、
ね、
予想でいいです。
はい、はい、暗い千秋の今後はですね、きっと音楽だけじゃなく、いろんなこう空気でいろんな場面で私らしさを出していくような人間になっていくんじゃないかなと思ってます。っていうのは、まあ英語も好きですし、やっぱちょっとお芝居の世界とかも最近興味があるので、いろんなことにちょっと挑戦していきたいなと思ってるので、もともとは同じ人だけども、なんかいろんな表情が見えていけたらと思ってるので、うん、音楽だけじゃなくいろんな暗い千秋を期待していただけたらなと思っています。
お芝居もそういった声がかかるってことですかね。
最近、はい、少しいただくようになってきました。
うーん、まあ、歌とかにも限らず、うんうん、表現、一表現者としていろんな表情を今後も見せてくれる、
う
ん、
はい、
でもそうですね、音楽は絶対自分のルーツですよね。
そうですね、
そこは多分ずっと変わらないのかなと思うし、うん、まあ、今年中にね CD がセカンドアルバム、待望のセカンドアルバムが聴ければ、
はい、
非常に嬉しいなと、うん、一ファンとしては思います。
村上さんも参加します？コーラスで。
いやいやいやいやいやいや、聞くだけで十分でございます。
そうですか、はい、そうか。
はい。じゃあ、ちょっと最後の最後ですけれど、せっかくね、こうやってギターを持って、
はい、
このスタジオに来ていただいたので、暗い千秋さんの生歌、自分のね、曲でお別れできたらなというふうに思うんですが、はい、何の曲を最後にやっていただけますか？
今ちょっと、手がね勝手にこの曲に行ったので、この曲を歌いたいと思うんですけども、ワンイヤーにも入ってますね。ワンイヤーの6曲目かな、フライトラブという曲を歌わせていただきます。一番だけにしようかな。数時間前立ち寄ったカフェをガラス越しに眺めている。ねえ my darling my darling、 見下ろす雲はさぞかしい優しい色なんでしょう。この空は今雪かう愛に大きく手を振っている。さよならの文字、再会のハグ、何気なく過ぎゆく日々さえ運んでいる。ほんのささやかな願いを乗せて、ああ、うん、Fly love, oh fly love,
ooh. 素晴らしい曲でした。フライトラブ、
はい、
暗い千秋さんでした。
はい。
はい。3回にわたってね、 ご自身の活動をずっとこう語っていただきました。
はい。
本当に今後の活動、表現者、一表現者としての倉井千秋さんの今後の活躍、非常に期待しておりました、おりますし、あと、ぜひネーブル見つけのね、イベントにもちょこちょこ来て歌ってもらえれば。ぜひぜひ
大好きなんでネーブル。
はい。見つけの人も大好きですよね。
わー、見つけの皆さん。
はい。楽しみにしてますので、はい、応援しております。
はい、ありがとうございます。はい。
3回ゲストに登場していただきました。シンガーソングライター、倉井千秋さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。See you!